皆さん、こんにちは。IGPI 経営競争基盤の塩野です。本日も Beyond Facts and Logic IGPI のポッドキャストで、専門家の方にですね、いろいろなことをお伺いしていこうと思います。今回は、生成 AI など、そういった規制面でですね、いろいろなこう AI 周りの話が出てきていると思いますけども、ここのルールメイキング、規制といったところがどうなっていくのか、それを IGPI の忽掛さんに聞いていきたいと思います。忽掛さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。IGPI の忽掛と申します。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。それでは早速ですけれども、本当に、今最近ですとね、もう生成 AI ということで、毎日のようにプラグインが出てきたりとか、新しい事業を考えるということが出てきていますけども、まあ、忽掛さんはいろんなこうグローバルな規制であったりのトレンドを見てると思いますと。で、そのグローバルな規制のトレンドを見据えた上で、こういった生成 AI などの、まあ、将来の事業のあり方っていうものについて教えていただきたいと思うんですけども、最近のこの生成 AI の動向を規制面ではどういうふうに見てらっしゃいますか？
そうですね。今、生成 AI に対して、規制をかけるかどうかといった議論がですね、その各国の、民間団体、それから政府も含めてですね、進んでいるといったことなんだと思うんですけれども、その中にはですね、その生成 AI の持つその社会に対する懸念点といったものが何で、それをですね、いかに抑制をしながらですね、イノベーションを阻害しないような規制を作っていくのか、そういったですね、ルールの作り方の競争というんですかね、そういったものがおそらく行われているんだろうなというふうに見ています。
最近ちょっと話題になったところですと、イタリアでチャット GPT をこう一回、なんですかね、一時禁止にしてまた解除されたみたいのがありましたけども、こんな風に、AI のプラットフォームですね、チャット GPT は。AI のプラットフォームを国が関与して止めるみたいな、使ってはいけないと言ってみるみたいなことは、そういうことが今後も起こりうるのでしょうか？
そうですね。そういったことがちょっと極端な話としてはあり得るのかなとは思います。ただそれがどのような国で起こるのかといったところは見ないといけないのかなというふうに思っていますね。で、なぜその生成 AI の利用禁止ですとか、あとは何らか規制がかかるのかといったことを、簡単に申し上げると、結局すごくシンプルなんですけれども、テクノロジーが急速に進化をしすぎて、で我々はそれをちゃんと安全にコントロールできるんだろうかといった、そういった恐怖といったものがおそらくあると思うんですね。例えば何て言うんですかね、その SF 映画的な世界で申し上げると、AI が人を支配するですとか、そういった世界も想像はされますけれども、ただそこまでいかなくても、その現実的な世界として考えていった場合に、例えばですけれども、生成 AI が作っている画像ですとか、またチャットボットだとかが、そこにバイアスですとか、嘘が含まれていないかですとか、で、もしかすると、また生成 AI を使って、個人の情報を容易に入手できて、プライバシーの問題につながったりするかもしれないであったりですとか、であとはそのデータを収集する過程において、その知的財産権をその侵害するのではないかですとかといったところで、さらには何て言うんですかね、その AI が出す回答だとかといったものが、ある意味何て言うんですかね、人種差別といったものですとか、そういったことを生む恐れがあったりですとか、ちょっとパッと考えただけでもですね、AI の使われ方によっては、その社会にその悪影響だとかっていうのを及ぼす可能性があると。で、そういった懸念を考えたときに、やはり、そこの恐怖といいますか、それは国家アクターとして、そういった状況といったものをやっぱり恐れるといったところを感じると、それに何らかの規制をかけよう、最悪な話、何らかの用途に関しては禁止をしてしまおうといったことになってしまうのかなというふうには思います。
今般、米国の上院議会の公聴会で、OpenAI のサム・アルトマン CEO が、AI に対して、自らですね、規制が必要ということを訴えていましたけども、これに対してですね、いくつかの考え方があって、 例えば、もうすでに作っている OpenAI は参入障壁を作って、自分は優位な立場に立ちたいであったりとか、本当に本心から、この新しいテクノロジー、生成 AI というものが、大きな意味を持ってしまうので、その前に一旦立ち止まって考えようみたいな、いろんな、なんですかね、賛同する人や批判というのは出ていますけれども、それはどういうふうにご覧になってますか？
そうですね、これおそらく、賛同する人、批判する人も、両方ともそんなに間違ってはいないとは思っています。で、よくやっぱりありがちなのは、新しいサービスですとか、市場を新しく作るようなものを、誰かが作った場合にはですね、やっぱり自らがルールメイキングに参画をして、ルールをある意味自分の有利な方に近づけていった方が得だよねというような考え方、それに基づいて自分たちがルールメイキングに参画をしていくといったところで、今ですね、OpenAI のアルトマン CEO が、自らを規制すべきだというふうな考えをですね、発信をされた、発信をされる際に、それに対して批判的な見方をしている人はですね、そういう考え方に立っているのかなと思います。ただ一方で、自分たちのやること、自分たちの作ることが、これはもしかすると社会に対してとても大きな悪影響を及ぼすかもしれないというふうに思ってしまった場合には、ある意味ですね、その第三者にルールを作ってもらって、それを自ら規制の監督下に置く、これはある意味で自らを規制の保護下に置くとも言えると思うんですけれども、そうやった方がある意味プレイヤーとしては活動しやすいといった面もあるのかなというふうに思うんですよね。で、こういうことというのは、ある意味、その社会が大きく変革するときには結構起こりがちかなとは思っていまして、例えばですけれども、2007年以降の金融危機が生じた際には、これまで例えばその信用格付け機関、本当に企業の信用状態を、それこそランク付けする、そういうところですよね。そういったところも、これまで、ほぼ規制にさらされていなかったのですけれども、自分たちのやっている格付けが、金融市場を揺るがしてしまっていると、そういった事実を突きつけられて、それでですね、信用格付け預け機関も金融規制当局の監督下に入ったといった経緯があります。ですので、そういったことから考えると、そのオープン AI 自身がそのプレイヤーとして健全に活動していくために、やはり自らを律するような何らかのルールが必要であるというふうに考えるのも、そんなにうがった見方をすることもないのかなというふうには思いますね。
お疲れさん、本日はありがとうございました。はは
い、ありがとうございました。
い、IGPI ポッドキャスト Beyond Facts and Logic をお聞きの皆様、本日もありがとうございました。またポッドキャストでお会いできればと思います。ありがとうございました。